皆さんお元気ですか？聖書輪読会始まります。毎週火曜日の夜9時から聖書輪読会をしておりますけれども、今週の聖書箇所はサムエル記第2の7章で、サブタイトルはダビデ契約としました。はい、よろしかったらご参加ください。はいはい、あ、KK さんと、プニちゃん来てくださってるんですね。ありがとうございます。よろしかったら、もしご飯を食べていないのであれば、 KK さんも運転中でなければよろしくお願いします。あと、もぐちゃん、もぐちゃんですね。はい、もぐちゃん、こんばんは。
こんばんは。
いますか？
ん？
聞こえます？
聞こえますよ。
よかったです。
はい、今通じたよ。
今通じたよ、ね。
まあ、さっきから待っとった。あ、ほんと。5分前に待っとったけど。
すみません。あ、5分前に待機してくださってたんですね。
はい、そうです。
ありがとうございます。
はい。
はい。今日はね、
うん。
仕事の帰りに、
はい。
コンビニエンスストアに寄ったら、すごい野菜が、どういうわけか安く置いてて、なんか、もうめちゃめちゃ最近野菜置いてるんだよね。コンビニエンスストアなのに。普通のセブンイレブンなんだけど。キャベツがね、
うん。
キャベツが、まあ、結構大きかったんだけど、一玉。
うん。
めちゃめちゃ安いとはいうわけじゃないかな。128円。
安い安い。
レタスも128円。
どこのコンビニ？
うちの近所
です。で。
そして、
まあいいや。
そしてね、さつまいもが80円。
くにさん来られたよ。
あ、はい。こんばんは。あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、聞こえますか、プニちゃん。聞こえるかな？
あ、はい、聞こえます。
あ、よかったです。
聞こえた、はい、よかったよかった。
じゃあ、よろしくお願いします。KK さんは今日は、あれかな、ちょっと後で、まあ、うん、余力があればお願いします。じゃあ今日は、サムエル記第2の7章を読みます。
はい。はい、
もう、書いてますか皆さん。
はい。
OK ですか？はい。それでは、じゃあ今日は、くにちゃん、もぐちゃん、はい、私の順番で、はい、読みましょう。お願いいたします。はい、
あ、私が一番ですか？
はい、お願いします。
そうです。
はい、じゃあ行きます。
はい。
はい。
はい、サムエル記第2、7章。
はい。
一節。王が自分の家に住んでいた時のことである。主は周囲のすべての敵から彼を守り、安息を与えておられた。
王は預言者ナタンに言った。見なさい、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中に宿っている。
ナタンは王に言った。さあ、あなたの心にあることを皆行いなさい。主があなたと共におられるのですから。
その夜のことである。次のような主の言葉がナタンにあった。
言って私のしもべ、ダビデに言え。主はこう言われる。あなたが私のために私の住む家を建てようというのか。
私はエジプトからイスラエルの子らを連れ上った日から今日まで家に住んだことはなく、天幕、幕屋にいて歩んできたのだ。
私がイスラエルの子らのすべてと歩んだところどこまでも私が私の民イスラエルを牧せよと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあっただろうか。
今私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう言われる。私はあなたを羊の番をしていた牧場から取り、我が民イスラエルの君主とした。
そしてあなたがどこにいて行ってもあなたと共にいて、あなたの前で あなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地の大いなる者たちの名に等しい大いなる名をあなたに与えてきた。
我が民イスラエルのために私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。それは民がそこに住み、もはや恐れおののくことのないように、不正の者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることのないようにするためであった。
それは私が我が民イスラエルの上に裁きを使わ、上に裁き使わさを任命して以来のことである。こうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。
あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。
彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。
私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。
しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。
あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。
ナタンはこれらすべての言葉を、この幻のすべてをそのままダビデに告げた。
ダビデ王は主の前に出て座していった。神、主よ、私は何者でしょうか。私の家は一体何なのでしょうか。あなたが私をここまで導いてくださったとは。
神、主よ、このことがなおあなたの御目には小さなことでしたのに、あなたはこのしもべの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神、主よ、これが人に対する見教えなのでしょうか。
ダビデはこの上何を加えてあなたに申し上げることができるでしょうか。神である主よ、あなたはこのしもべをよくご存知です。
あなたはご自分の御言葉のゆえに、そして御心のままに、この大いなることのすべてを行い、あなたのしもべに知らせてくださいました。
それゆえ申し上げます。神、主よ、あなたは大いなる方です。まことに私たちが耳にするすべてにおいて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はいません。
また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょうか。御使いたちが行って、その民を御民としてあがない。皆を置き、大いなる恐るべきことをあなたの国のために、あなたの民の前で彼らのために行われました。あなたは彼らをご自分のためにエジプトから異邦の民とその神々からあがない出されたのです。
そしてあなたの民イスラエルをご自分のためにとこしえまでもあなたの民として建てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。
今、神である主よ、あなたがこのしもべとその家についてお語りになった言葉をとこしえまでも保ち、お語りになった通りに行ってください。
こうしてあなたの皆が どこ、とこしえまでも大いなるものとなり、万軍の主はイスラエルの治める神と言われますように。あなたのしもべダビデの家から家が御前に固く立ちますように。
イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳を開き、私があなたのために一つの家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。
今神主よ、あなたこそ神です。あなたの言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。
今どうかあなたのしもべの家を祝福して、見前にとこしえに続くようにしてください。神である主よ、あなたがお語りになるなったからです。お語りになったからです。あなたの祝福によって、あなたのしもべの家がとこしえに祝福されますように。
アーメン。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、もうダビデはもう、もうね、神様の箱、神の箱をこうダビデの町まで運び込んだっていうところだったですけど、前回がね、だけど今日の箇所を読むと、ダビデはこのツロのね、ツロの王様が、すごくいい、杉材とかね、すごい石とかを、そういう技術を持った人たちも、家を建てる技術がある人ね、もう、動員してきて、なんか使わせてくれて、ツロの王様が。すごいもう立派な宮殿に今住んで、そして神様によってもう周りの敵がね、何もこういないような、もうすごく平安な気持ちで、ずっとこうね、大変だった日々と違っても、今すごくもうなんていうかな、もう絶好調っていうか、もうすごくいい状態であったんだけど、でもそんな中で、よくよく考えると、その神様の箱は、相変わらず、天幕、外にある感じ、天幕とテントみたいな、幕屋ね。それともう神様の神殿っていうのはなかったんだよね。移動式の幕屋に、祀ってあるっていうかね、神の箱が、その一番奥に置いてあるような状況でずっと来てたんだけど、その、いよいよ、その、まあ、ダビデが王様になって王宮に、まあ、すごい立派な宮殿に住んでいるのにもかかわらず、神様は相変わらず外に幕屋のね、中に、安置してるっていう状況にをはっと気づいて、でダビデはその神殿を作ろうっていうふうに思ったんだよね。で、そしたら、ナタンっていうこの預言者、ダビデのことをすごくよく知ってる預言者のナタンが、あなたの心にあることを皆を行いなさいって、神様は今あなたと共におられるからっていうふうに言ってくれるんだけど、ところがそのナタンがその夜、その晩ね、に、神様の言葉をいただいたんですよね。そしたら、そのダビデにね、こう告げ、言いなさいと。で、神殿を建てようと言うのかと。で、その別にその神様は自分から神殿を建てなさいなんて言ったことはないよって言うんだよね。一度でも言ったことがあっただろうかって言って。で、まあ、なんていうかな、その、今イスラエルのなんか歴史みたいのをずっとさ、こう、まあダビデがその羊飼いだったね、を こうしてね、イスラエルの君主としたんだよ、私がね。
うん、
で、まあ、その、それから、その、なんていうかな、エジプトからね、イスラエルの民を連れ出したこととかさ、うん、そういうふうなことも、神様はおっしゃったんだよね。ずっと、その、今までイスラエルの民と歩んできたこととかをね。で、ここの、その、主はあなたに告げるっていう、こう、11節の、後半の部分から、主があなたのために一つの家を作るっていうところから、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させるっていうふうな、こう、下りがありますけど、この辺がダビデ契約って呼ばれるもので、そのダビデの家から、そのダビデ、うん、ダビデが、ダビデの家からこうだこうイラエゴ、
うん、
栄えるっていうか、そういうふうなことをと言ってると同時に、このダビデ家から、ダビデ家からというか、まあ、ダビデの子孫から、メシアが出ますよっていうことをね、ここで言ってるんだって。うん、で、なんかこれの並行記事が、同じような内容のが、この歴代史、第一歴代史っていうのが、もうちょっと後の方にあるんですけど、同じここのシーンを、書いてるのがね、第一歴代史の17章のところに。そこにも、同じような言葉が書いてあるんだけど、うん、どっちかっていうと、この、今日読んでる、サムエル記第2の7章の方の言い方だと、そのダビデから、今、まだ生まれてないけど、ソロモンっていう人が、まあ、後に分かってくるんですけど、ソロモンっていう人がダビデから生まれるんですね。で、うん、その人が、ダビデの次の王様になるんですけど、
うん、
ね、そのことを、あなたの身から出る世継ぎの子、あなたの後に残しますっていうふうなことを言ってるのが、うん、これがそのソロモンのことを指してるんですけど、うん、なんかこの、ソロモン、だこの時点ではまだ生まれてないんだよね、ソロモンはね。
うんうんうん、
ダビデは息子たちはいるけど、まだこの時点では生まれてなくて。で、うん、私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめるって言ってるから、その、うん、もし、その、ダビデの子供であるね、この世継ぎが、悪いことを行った時は、うん、私は彼を懲らしめますよ、と。
うん、
で、だけど、その恵みはね、恵み、その、うん、王座を、とこしえまでも永遠に固く立てますっていう、その、約束は、その息子が悪いことをしても、取り去りはしませんよって言ってるの。
うんうん、
すごいこと。これはすごいことだ。だってさ、ほら、サウルも油注ぎを受けて、で神様が彼に下って、うん、精霊が下って、すごいもう、力がメキメキって湧いてきてさ、なんか最初すごく良かったじゃないですか。だけど、うん、その神様のおっしゃることを守らないで不義を行った時に、
うん、
神様は離れたじゃないですか、
うん、
ね。それが昔はその旧約聖書の時代っていうのはそれが普通だったのよ。なんかそのついたり離れたりする神様が、の精霊がその中人に、こう、なんていうかな、の上に、下って、そしてその人をこう動かすというか、その力を 得させて、で、活動を、いろんな活動させるっていうことはあるんだけど、うん、その人が、なんかこうしくじったりしたら、結構こう、閉じ去られるっていうのが、まあ、普通っていうか、まあそういうふうなことが多かったんだけど、ここは、うん、その人の不義によっての
、うん、
とこしえまで王座をね、あなたの家を、うん、王座を立てるっていうのは、
うんうん、
それをその約束が保護になることはないっていうことです。
うん、
だからでクリスチャン、今私たち現在のクリスチャンはそのイエス・キリストを自分の主として信じる、
うん、
信仰を持った時から瞬間から、
うん、
聖霊が宿る、聖霊が宿るというのはこうついたり離れたりする聖霊じゃなく、聖霊様じゃなくて中に住んでくださる神様がそのクリスチャンの中に住んでくださるっていう状況で、うん、例えば、まあ、これをなんていうか、じゃあ何でも悪いことしてもいいっていうふうにな意味ではないんだけど、取り去られないその、うん、もう本当にここに書いてあるように、
うん、
人と同じような、それはすごいもう恵みなんですよ。なんかその人のその行いによって取り去られるってことはない。ただ悲しまれるけどね、
うん、
悪いことしてしまったらね、聖霊様は悲しまれるけど、だけどそのそれによってその人の行動によってついたり離れたりっていうことはもうありませんっていうのが今の私たちクリスチャンの恵みだから、受けてる恵みなので、それとまあ同じような感じのことを書いてあるから、サウルがね、うん、もう神様が離れてしまった後の哀れなサウルとはまた違くて、もうこうこれがダビデと神様の約束なんだよね、
うん、
であ なたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つっていうふうにあって、
うん
うん、まあ、ここはなんていうかな、そのダビデの息子をの視点で書かれているから、なんかこう、なんていうかな、その人が不義をもし行った場合っていうふうな、人間だからね、うん、そのダビデの息子だって、うん、悪いことも完全に完璧ではないから、うん、だからその、うん、ダビデの息子であっても、その、まあ、ソロモンのことを言ってるんだと思うんですけど、この第一歴代史の方は、うん、メシア目線、メシア寄りのことを言い、いや、書き方、同じような言い方してるんだけど、その不義によって、
うん、
まあ、こっちの方がなんかこう、メシアの視点で書かれているんだって、その、私の家と私の王国の中に彼を常しえまでも立たせる。うん、彼を常しえまでも立たせると、もうこれメシアで、うん、彼の王座は常しえまでも固く立つって、もう永遠に、
うん、
永遠に、治める王としてのメシアが、うん、あなたの子孫から出ますよっていうことなんだよね。それで、うん、ダビデはもうびっくりして、すごいもうって思うわけよね。
うん、
こんな私の中から、
うん、
こういう、こんな恵みに預かるってことがもう本当にもう驚きで嬉しくて、で、それずっと神様にこうやってお祈り捧げてるっていうような感じなんですけど、なんかこのね、ずっとつながってて、最初にアダムとエヴァがいたじゃないですか、創世記、うん、で、アダムとエヴァが、その、神様の言いつけを守らないで、言ったこと守らないで、うん、その悪魔の言ったことに乗ってしまって、それでもう最初の人間がもうまず失敗したじゃないですか。だけど神様はその時にすかさずその、お前の女の子孫はね、
うん、
なんて書いてあったっけ、女の子孫がそのと、その蛇っていうのはその悪魔のことなんだけど、なんて書いてあったかな、創世記の3章の、15節ね、私は敵をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つっていうふうに、っていう言葉を神様くださったんだけど、このお前っていうのはこれ悪魔のことね、お前と女との間に、お前の子孫と女の子孫の間に置くっていうふうに敵意を、で、この女の子孫っていうのが、うん、イエス様ね、女の子孫っていうのが、 うん、であのえー、っと女の子孫っていうのがさ、すごいどういう意味なんだろうっていうふうに、ここでここだけ見るとわかんないけど、後にイエス様が生まれた時がそのマリアから、
うん、
ま、夫がいて生まれたんじゃないじゃない、イエス様は。マリアに聖霊が、神様が下ってくださって、でその、うん、まあマリアの体を借りるような感じで。ね、イエス様が人間としてお生まれになるじゃない、神様が人間人としてね、うん、お生まれになるっていう、だからなんていうかな、女から、女単体から生まれるっていう風な意味なんだよね。ここだけだと何のことだろうと思うけど、うん、後にそのイエス様が生まれた時にそれが分かるわけよね、女の子孫、うん、女から生まれた、で、うん、じゃあその女から生まれるんだというのがまず一つのヒント。そして、それはそのアブラハムの時には、アブラハムとイサクとヤコブね、この3人の子孫から、そのユダヤ人の中からメシア生まれるってことはこれ分かった、アブラハムの契約、アブラハム、イサク、ヤコブを通してね、神様との契約で、うん、で今度いよいよこのダビデの時代になってきて、だいぶ時代が下って、うん、ダビデの時代になったら今度はその、ユダヤ人というか、そのイスラエルの民の中からユダ部族っていうか、そのダビデの子孫から生まれるっていうのが分かって、
うん、
こうだいぶこう絞られてきた、分かる意味っていう、うん、こうやってこうなんていう、時代を追うごとにそのメシアっていうのはどういう形で、どこから誕生するのかっていうのが、これなんかこう絞られてくる、
うん、
っていうことですよね。そのあのヤコブの時にさ、そのヤコブが、に神様の言葉が下って、なんかその、ヤコブのその息子たちに一人一人に告げる時に、そのユダ部族はその王権、ユダの王権はずっと常しえに立つみたいなこと言ってたじゃない、覚えてる、
うんうんうん、
だからユダ部族、そしてユダの中のダビデの家系から生まれての、うん、今日のところで言ってるところ、
うん、
からメシアが生まれますよって。でほら、新約聖書の、マタイの福音書とルカの福音書で、
うん、
系図がイエスキリストの系図があるじゃないですか。2つ系図があるのよね、マタイの福音書とルカの福音書で、うん、でマタイの福音書の方は、イエス様の養父である、ヨセフの系図なんだよね。ヨセフはダビデの子孫ですよっていうことを言いたい系図なんだよ、あっちは。だから、イエスキリストは、間違いのない、その要するにダビデの家系のものですよっていうのが、ダビデの家系であるけれども、イエス様はヨセフとは血はつながってないよね、
うん、
つながってないというか、まあヨセフは養父だから介在してなくて生まれてるから、うん、だけど、うん、法的に正当な継承者ですよっていうことが言いたい系図なんだって、あれはマタイの方は。でルカの福音書の方の系図は、あれはマリアの、
うん、
マリアの、系図なんだって。マリアのそのお父さん、マリアのお父さんの、を遡った系図らしいんですよね、うん、で、あれマリアの方の系図でいくと、イエス様は、このダビデの息子が、ソロモンがそのダビデをの次の代の王様にはなったけど、
うん、
イエス様が、なんだっけ、ソロモンの子孫ではないっていうのがわかる。ソロモンの弟の流れなんだって、マリアって。わ、
うんうん、
かる？だからなんかその、まあ、これは何とも言えないんですけど、その、血縁っていうのが あるのかどうかちょっとわからないんだけど、そのマリアの体を借りて神様が生まれてるってことであれば、うん、その血縁っていうふうなことには、まあ、肉体的にはって言ってもいいのかもしれないけど、肉体的にはそのソロモンじゃなくて、そのここの預言者のナタンっていうのとまた同じ名前なんだけど、そのソロモンの弟の名前もね、ナタンの流れになるっていう話です、うん、でもそれでも間違いなくそのダビデの子孫じゃないですか、ナタンであってもね、うん、ソロモンの弟っていう風な流れですよっていうことで、うん、まあ、これはだから今日の箇所はそのダビデ契約の話ですよっていうところなんだって、
うん
うんうん、で、まあ、それですごく今ダビデがもう恵みに恵まれてね、うん、神の箱も運び入れて、うん、そしてみんなとこう喜びを分かち合って、うん、すごい今もう人気がもう絶頂なんじゃない、もうみんなに伝われて、もうみんなダビデのこと好きで、うん、本当に素晴らしい状況ですよっていうところで、
うん、
はい、だと思うんですけど、何かふにちゃんと、あ、KK さん、
はい、こんばんは。どうも
どうも、なんか一人で喋りましたけど
また運転中でした。
運転中でしたが、今は
あ、教会行ってきましたよ。
本当に
男子会で。
男子会ってなん、そのキリスト教がやってんの？
いや、教会でやることあるんですよ。
ん？
教会でやることがあるんですよ。
教会ってあれですか、キリスト教の教会ですか？
そうです、そうです、バプテスト。
バプテスト、
うん、
へえ、すごい。うん、どんな感じでした？
ああ、まあ毎週行ってるのでいろいろ書かれてますけど、男子会なのでお酒をやめるための会なので、
うんうんうん、
ちょっとは関係ないんですけど、
すごいね。ああ、なんかうん、そんなことでなんかこう教会と教会ってなかなか、教会のその中に入るわけでしょ？
あ、もちろんもちろん中で、
牧師とかいるんですか？
あ、いないです、いないです。
牧師なく場所を借りてるような感じ。
そうです、そうです。
そうなんだ。
うん、
そうなんです。そうなんだ。いつから？前からですか？
前からですよ。
知らなかった。そうなんだ。
結構教会ってそういうので使われたりしますよ。
貸してくれたりするんだね。そうなんだわ。なんかね、一回ちょっとでも機会があったら日曜日ちょっと礼拝とか行ってみるといいかもしれないですね。どんなもんか。強制はされないから大丈夫ですよ。ちょっと端っこに座っとくというのは全然いいと思うし、献金も別にしなくてもいいと思うんですけど、
うん、
はい。あれ、なんかプニちゃんが消えちゃった。プニちゃん、ね、
あ、聞いてますよ。
あ、聞いて、あ、聞こえた。あ、本当だ。なんでだろう、不思議ですね。プニちゃん最近どう、なんか今日喉が枯れてません？
そうなんです、ちょっとね、ちょっとか、うん、咳が出て
、ね、熱とか大丈夫ですか？
熱はないんですけど、
あ、お大事に、
うん、声が、うん、聞きづらくてすいません。
なんかそれなのになんか呼んでくださってありがとうございます。
いいえ、とんでもないです。
ちょっとハスキーボイスでかっこよかったです。
そんなことない。
ね、こんな苦しいのにね、こんなこと言っちゃあれですけど、ね、はい、ね、という感じ。もぐちゃんどうですか？もぐちゃんは、
ん、
もぐちゃんはどうですか？
いや、
今日の、
まあ、少しずつ少しずつ。
でもさ、もぐちゃん、最初のその時に比べたら、
うん、
全然なんかスラスラ読めるようになったよね。だいぶ慣れてきたよ ね、 慣れだよね。
人の名前とかも苦手やけど ね、
うん、
ね、カタカナのあれは苦手やけど、
ね、まあ、でもケーズ嫌ですよね、ケーズ。
うん、いやね。でもなんとなく少しずつ理解 しているかな、
ね、
もう入ってくることもあるけど出ていくことも多いね。
そうだ、もう私もさ、なんかこう、
うん、
もう右か左をスーッと抜ける、うん、不思議なことに、
うん、でもなんかこの前聞いたような話だなっていうのやらちょっと思い出したりね、
そう、少し断片がね残る、うん、本当なんかずっとやっぱり読み続けないと、なんかこう不思議なことに右か左に、うん、ねえ、抜けるんだよね。うん、私も同じですよ。うん、ねえ、本当に。うん、なんか、ね、何遍も読んで、そして何遍もなんかこう、新鮮な気持ちになれるからいいんじゃない？ねえ。
うん、そうね。うん、
ね、本当に。はい。という感じで、はい、じゃあ、はい、今日はここまでにしたいと思います。本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、くにちゃんもお大事になさってください。
お大事に。
KK さんもね、
ありがとうございます。
はい、またね。
はい、またね。
はい。じゃあ、おやすみなさい。
おやすみなさい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。